お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、皆さんロックダウンやっとほぼ終わりましたけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、大変申し訳ないことに先週お休みをいただきました。というのもですね、ロックダウン中にもうこれは、今後音楽業界生き残っていくためにはワクチン接種しかないかなと思ってですね、行ってきたんですね先週ね。帰ってきて何のこともなかったんですが、翌朝早くから見事に24時間もうベッドから動けないぐらいの、副作用が出まして、非常に体が重いと、見事に先週の収録ができなくなってしまったんですけれども、多分皆さんの中にも、このロックダウン中にワクチンの接種をされた方結構いるんじゃないかと思います。で、多分そういう、副作用の経験をなされた方も、いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。だいたい3分の2ぐらいの人にそういった副作用が出るというふうに言われましたんで、ただまあそれが出たということは、まあ確実に免疫が作られているということらしいので、まあもうこれは我慢するしかないですね。で、今日は何の話をするかというと、今日はアナログ版、アナログレコードの話をちょっとしたいと思います。もうすでにですね、ちょっと遅いんですけれども、今日の昼間ですよね、今年のレコードストアデー、これの1日目が無事に終了したはずです。今年はまあ COVID の影響もあって今月と来月の2回に分けて行われるそうなので、今日逃した方来月行ってみてください。レコードストアデイというのは、まあご存知のようにアナログレコードの復権をリードしてきたイベントですね。アナログレコードの復権といえば、まさにメルボルンはそれを世界的にリードしてきた街ですね。そしてメルボルン出身の世界的なアーティストというのも、また逆に世界にこのアナログレコードのリバイバルを広めるアーティストになっていったという経緯があるんですよね。今日もそうしたアーティストをかけるつもりなんですが、でちょっと日本に目を向けると、これはどうかなと。これはもう 5,6 年遅れてる感じですね、世界のアナログレコードリバイバルブームから。それでも最近やっと日本でもアナログレコードのリバイバルがどんどん出てきましてですね、某大手レコードメーカーがアナログ版の製造工場を復活させたりとか、いろんなニュース伝わってきてます。ただしですね、日本遅れてるだけじゃないんですね。レコードのハードウェアという側から見るとですね、実は日本なくしてはこのアナログ版のリバイバルありえないんですね。アナログレコードがほぼ死に絶えていたと言ってもいい時期があったわけですけれども、その間もずっと、淡々とアナログレコードを支え続けてきた会社が日本にはいくつかあります。アナログレコードのプレス会社ありますね。東洋化成っていうずっと生き残ってきた会社があるんですけども、今ではまあ世界的に一番クオリティがいい会社だと言われてますね。さらに、アナログ版というのはマスターラッカーといって、針でこうラッカー板にですね音を刻む、それがマスターになるんですけれども、このラッカー板はもう圧倒的に日本製が世界の最高峰の標準になってます。そして皆さんが実際にこのアナログ板を買って聞くということになるとですね、これはもちろん針を落として聞くわけですけれども、その針の最高峰といえば山形県の長岡、そして兵庫県の自光という日本の会社ですね。さらにですね、アナログ版がどん底だった時期にアナログ版を支え続けてきたのは DJ たちなわけですけれども、この DJ のターンテーブルの定番といえば、もう圧倒的にテクニックスの1200というやつがもう世界標準ですね。まあ、そんなこんなで、実はこのアナログ版リバイバル、日本のそうした技術の支えがなければありえなかったかもしれないっていうことなんですね。それでは、メルボルンから世界に向けてアナログ版リバイバルを発信した最大の立役者の一人、キングギザード&リザードウィザードの先頃アリアアナログ版チャートナンバーワンにもなりました、実に17枚目のアルバム LW からプレーラーを聞いてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。